暑い時は
テレキューラジオ、
寒い時も
テレキューラジオ、
家でも外でもどこでも聞けるちょうどいいぬくもりテレキューラジオ。
どうも皆さんこんばんは。2024年11月4日月曜日、3連休の最終日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。テレキューアナウンサーの桜井ジョージです。先週に続いて調子乗って2週連続の生トークをしていきたいなと思っております。皆さんお時間がありましたらぜひご参加いただきたいと思います。おっと、鳥越ゆりさんこんばんは、イカの塩辛さんもこんばんは。皆さんお元気でいらっしゃいますか。日本シリーズが、思わぬ形でと言っていいですよね、終わってしまいましたね。2連勝して、そしてこのラジオもして、さあ特番も予定してるよなんていう話をしたんですよ。先週はファンスポメンバーが再びみんな集まるよと、柴原さんだったりコンさんだったりもまた生放送で来るよなんてね言って意気揚々と準備をしていました。しかし、いやー、よもやの4連敗でホークスは終戦、DeNA ベイスターズが26年ぶりの日本一、3位からの下克上達成ということになりましたね。パリーグを圧倒的な強さでね、リーグ優勝を飾りまして、ファイナルステージでも3連勝、日本ハムを寄せ付けず、いやーこれは一気に日本一に4連勝でなっちゃうんじゃないかななんてね思ってたんですが、まあなかなかそうは甘くなかったと言いますか、第3戦で一気にこの潮目が変わったと言いますかね、日本シリーズの流れが、大きなこう流れが変わってしまったなという感じはしました。ホークスが日本シリーズで敗れるのは巨人と対戦した2000年以来24年ぶり。すごい記録ですよね。21世紀になって負けてなかったっていうね、日本シリーズで。2003年から続いていた出場連続日本一は8でストップと。まあでも本当に短期決戦に強いと言いますか、大舞台日本シリーズに出れば必ず日本一になっていた序章軍団ソフトバンクホークスですが、今年は、日本一ならずということにはなりました。まあ、ただリーグ優勝をね4年ぶりに飾ったというこの輝きというものは決して色褪せるものではないと思いますし、選手たちがねまた戻ってきたら、拍手で迎えたいなと思いますしね、ファンフェスティバルも11月24日ありますからね、大いに楽しんでいきたいなと思います。91勝ですよ、91勝、貯金を40個以上作ったんですよ。ね、これは決して色褪せませんから。まあ悔しいですけど、5年ぶりの日本一をね、来シーズン掴み取ろうではありませんか。もう来シーズンに向けた様々な動きもホークスも出てきました。あ、トリクエリさん、ホークス残念でしたよね。そしてトーモさん、遅くまでお疲れ様ですということで、そう、今ね、テレキューから生配信、福岡市博多区住吉のテレキューから生配信でお届けしております。今日ですね、来シーズンに向けた大きな動きとしてホークスの戦力外通告といいますか、支配下選手契約を締結しない旨を通達しましたという、リリースが出ました。そこに書かれていた名前は、風間球太投手、ドラフト1位で入団してきたピッチャーですよ、中村亮太投手、何度も育成から支配下登録這い上がってきたピッチャーです。三浦瑞希投手、7月に支配下登録を勝ち取ったばかりのピッチャーでした。笠谷俊介投手、一時は開幕ローテーションにも入った左のサウスポーです。さらには田上壮太投手、田上投手も育成から這い上がってと、支配下で入って育成に落ちてもう一度上がったというピッチャーでしたね。国指定の難病も抱えながら、この前復帰登板を飾ったというピッチャーです。そして、河原田純平選手、本田コーチの現役時代背負っていた46番を背負っている内野手ですが、河原田選手も残念ながらということになりました。そして これが一番ちょっと衝撃でした。日本シリーズの40人の登録枠にも入っていた中田圭佑選手が、戦力外通告を受けたということにもなりました。ドラフトで多くの選手を指名したということもありますし、さらに報道では、さらに来年の日本一に向けて戦力補強も行っていこうというような紙面も出てましたから、そういったこともあるのかもしれませんが、ちょっとねやっぱ寂しい季節にもなってきましたね。そして FA の方も動きがありそうですね。石川修太投手、さらには甲斐拓也選手が、今年は FA 権取得していますので、行使をするかどうかということも一つ注目をされております。まあ残ってほしいですよね。残ってもらわなきゃっていう気持ちは強くありますけどもね。皆さんはいかがでしょうか。あ、フレイム 2G さんもご参加いただいてありがとうございます。そう、日本シリーズでの敗退はあの OL 決戦以来、そうなんですよね。2000年といえばミレニアムでね、ダイエーの王監督、ジャイアンツの長嶋監督、 OL 対決ということで盛り上がった時ですよね。確かあの時も連勝して負けちゃったんじゃなかったっけな。そんな記憶が、幼げの記憶があります。まあとは言ってもね、もう国母ホークスの2年目に期待していこうではありませんか。というわけで今回のメインテーマはその日本シリーズの裏パート2をお届けしたいなと思います。前回配信をしたのが1週間前の月曜日で、その時にゴルフの大会に出ますよということを皆さんにも告知させていただきました。山口県の宇部まで車で行くっていうことを話したんですけども、行ってきました。宇部セブンツーカントリークラブ、歴史あるゴルフ場で戦ってまいりました。木戸優雅アナウンサーと2人でダブルスという競技だったんですよね。ゴルフって個人競技のイメージありますけど、実はこう2人1組でペアで、戦うという競技ルールというか種目もあってですね、今回はそのダブルスでの、出場だったんですよ。あ、イカの塩辛さん YouTube 見ましたよということで、あの木戸のね会社から認められてない個人 YouTube ね、非公認 YouTube を、ご覧いただいてありがとうございます。で今日もあのその宇部に行った時の模様が、まだこれ1本目ですけど公開されていますんで、噛み合ったねスタートを見せましたんで、普段ねスーツでかっちりしている木戸アナウンサーからは想像もつかないようなゴルフ姿でね、はしゃぐんですよ彼って。なんか仕事であんなはしゃぐ気取って見たことないなって思うんですけど、めちゃんこはしゃぐんですよ。で声がでかいのね。あまり会社だと聞かないっていうか、例えばじゃあお酒を飲んでてもあまり気取の大きな声って聞かないんですけど、ゴルフになるとね、なんかスイッチが 2,3 個入りますね。1個どころじゃなくて彼は 2,3 個入ってね、オーバーリアクションというかね、やたらこうよっしゃーっていうことをですね言うんですよ。そういうのもなんか実況でも出してほしいななんて思ったりはします。なのでそのゴルフの模様はですね、無事に行ってまいりましたので、ぜひとも、木戸の非公認 YouTube、 会社非公認の YouTube の方で確認いただきたいと思います。 YouTube ぜひご覧ください。また、おそらく数日中に第2弾第3弾もアップされていきますので、よろしくお願いいたします。でその裏ではなくて、今日はその日本シリーズの裏にですね、実は私日赤病院に初めて行ってまいりました。もう緊急でですね、日赤病院に初めて行ってきたんですよ。あの高宮の方にある大きな病院ですよね。渡辺通りからずっと下っていくとあるあの大きな通り沿いにある病院なんですけど、そこに行ってたんですよ初めて。で、まあ、そこに行くことになったのは、その前に病院にちょっと行きまして、そこでですね、そこではもうどうにも処置ができないと見てもらったんですけど、いろいろと。でもちょっとここの機材というか機械では、器具ではちょっとどうにもできないから、日赤病院にあなたは行ってくださいと言われまして、日赤病院に行ってきたんですよ。大きな大きな病院ですよね。敷地で言うとどうだろう、ペイペイドームよりも 広いんじゃないかなっていうぐらい非常に大きな総合病院っていうんですかね。病院にですね行ってきました。なんで行ったかっていうと、まあ処置自体はですね、本当に5分ぐらいで終わったんですけど、なんとですね、魚ちゃんの骨が、喉に詰まりまして、それを取るために日赤病院に行って、外科医耳鼻科医の方に、こう取ってもらう、骨を取ってもらう、そのために行ってきたんですよ。骨がですね、これあまり言ったことないんですけど、よく詰まるんですよ。ちっちゃい頃から学校の給食でも詰まったし、数年前には久しぶりに再会した大学時代の友人が福岡に来て、おー久しぶり久しぶりっつって、こうやってね、おーじゃあ美味しいもん食べ行こうよっつってね、神奈川出身の友達だったんで、福岡に来ることは久しぶりだったんで、じゃあ美味しいもん食べ行こうっつって、お魚のお店に行ったんですよ。でお通しで、お魚のね、なんていうの、焼いた、ぶつ切りのようなものが出てきて、でそれ乾杯の前のお通しですよ。それ食べたら一口目でもうはぁ骨が詰まるんですよ。でなかなか取れなくて、もうね、魚の骨が一番の敵かもしれないっていうぐらい人生では苦しんできた相手でもあるんですよ。なのでなるべく魚は本当に最低限しか食べないようには、ちょっとここのところは最近してます。焼き魚系とかは詰まりたくないんで、詰まりやすいんですよ、タイプ的には。で今回はでもね、魚を食べたわけじゃないんですよ。今回これだけ警戒してますから、もう何度も何度もね、こう突っかかるっていうか引っかかっちゃって、なかなか取れなくて、で病院で行って取ってもらったり、でその数年前に大学時代の友人とご飯食べた時は、そのご飯中になんかこうご飯を丸飲みしたらいいよみたいな、そのネットの情報などもあったりして、実践してみたらなんか取れたんですよ。で今回も取れるかなと思ったんですけど、2日経っても取れなくて、ずっと違和感というか、なんか絶対いるなっていうのはするんですよ。存在感がもう、あいるいるいるいるっていうのはね、喉の左側だったんですけど、今回あいるわ絶対いるわ、なんか飲み込むたびにいるんですよ。でなんだろう、ズキズキするような痛みじゃないんですけど、なんかね、なんかいやらしく痛いんですよ。ででも絶対いるよな、でも取れて炎症して痛いのかどっちなんだろうと思いながらも、でもこれは絶対いるなということで、近くの病院に行ったら取れなくて、で大病院というかね、日赤病院に案内されて、紹介状まで書いていただいて、魚の骨を取ってくださいという紹介状を書いていただいて、その日のうちにこう、日赤病院に行きまして、魚の骨を取ってもらったんですよ。でどんなものが突っかかってたのかなと思ったら、取れたんですけどね、今無事取れたんですけど、すんごいちっちゃい骨なんですよ。なんか感覚的には1センチぐらいのなんか骨が刺さっちゃったのかなと思ったら、 0.12 ミリの、ちっちゃい小骨がねこう取れたんですよ。でそれでね、まあ取れたは取れたでよかったんですよ。痛みもなくなったし、ああよかったよかったと思ったんですけど、これがね、痛いのは喉だけじゃなくてね、お財布もちょっと痛くて、二つ病院行ったんですよ。1万円以上かかったんですよ。一件目で、3500円ぐらい。しかもそこ取れてないんですよ。まあ、紹介状代だと思えば安かったのかな。で、日赤病院の方に行ったら、7000円ぐらい、かかってしまいまして。まあでもね、どうやっても自分じゃ取れないから行ったのが良かったんですけど、おお、まあまあするなっていうのはね、正直な感想ですよ。それがもう日本シリーズの裏で一人、二 奮闘していた桜井がいたっていうことを皆さんにもちょっとご報告したくて、お話しさせていただきました。あー、イカの塩辛さん、そうなんですよ、取るまで痛かったですね、痛かったですね。大病院で魚の骨取りね、ピンセットで最後は、まあ、鼻からこうカメラを入れてね、場所を確認して、あーはいはいはいはいみたいな形で、ね、先生がおっしゃって、でその後口からこうなんだろうな、長い長いこうピンセットみたいなものをこう使って、でちょっと桜上を向いてこうあーって口を開けながら、そして、ね、長いピンセットでこうピュッてこうね取ってくれまして、無事取れたんですけど、これね厄介なんですよ。でね、2日ぐらい経ったから寝たら取れるかなと思ったりもしましたけど、なかなか取れなくて、で調べてみたら、あまり放っておくとそこの傷口が炎症しちゃったり、何かこう被害が二次的な被害が広がったりするっていうことだったんで、まあこれはもう行くしかない、時間がある今しかないかっていうことで、あのちょうど移動日っていうんですかね、日本シリーズもない日の夕方にちょっと慌てて行って、取ることができましたんで、まあ良かったですけど、もう刺されたくない、もう刺されたくない。でも今回そう、魚じゃないですよ、食べたものは。魚食べてなくて、なんかね、何だったっけあれは、おつまみだったんですよ、魚の。対馬かなんかに行った友達がいまして、その友達からもらった焼きアナゴっていうつまみ、なんだろう、イカとかね、つまみでよくあるようなタイプの、あのイカのアナゴ版みたいな、焼いたアナゴの中にちっちゃいこう骨が残ってて、それがもう奇跡的にこう刺さってしまったっていうことでね、え痛かったんでね、もう行かないようにしたいなということを思います。そんな戦っていた日本シリーズの裏側、お届けいたしました。あ、フレーム 2G さんも、今奥歯の治療中、初回の診察代は7000円しました、違う近くの歯医者で診察したら3500円でした。やっぱり結構かかるんですよね、診察代って。通っていくと安くなったりするところもありますけど、最初のね初診っていうんですか、高いですからね。もう刺されたくない、ドキドキしちゃいましたね、初めて日赤病院に行って。ちょっと恥ずかしいじゃないですか、どうされましたかみたいなね、あの簡単な問診票みたいなの書くんですよ、体調はとか、いつからご飯食べてないですかとか、これまでにかかった病気などは何かありますかっていうの書くんですけど、いや俺魚の骨なんだよなってちょっと恥じらい回り、なんかあんまり大きな声では言えなかったですよね。紹介状までもらってきたけど、こいつ魚の骨できたってね、思われてるんじゃないかなっていう気もしないでもなかったですが、まあ無事取っていただいたんで、本当に日赤病院の皆様ありがとうございましたもう声はしっかり出るようになってますんで、ご安心ください。喉を大切にこれからも、過ごしていきたいと思います。季節の変わり目、だいぶ気温も涼しくなってきたり、寒い日も出てきましたんでね、風邪などひかないように皆さんお気をつけください。そして、最後告知になりますけども、11月24日ホークスのファンフェスティバル開かれます。みずほペイペイドーム福岡で開催されますが、前回もちょっとファンフェスの話になりましたよね。でもその時あまり言えなかったんですけど、というのも告知情報解禁前でお伝えできなかったんですが、アフターパーティーというものをファンフェスが終わった後、ボスイーゾ福岡にあります MLB カフェで開催いたします。でこれがですね、テレキューとラブ FM とホークスの3社というか3つがコラボ、タッグを組んでお届けする初めてのイベントとなっております。何をするかっていうと、主には今シーズンのホークスを振り返る映像などを流しながら、ゲストの柴原浩さんの生解説とともにこうお伝えしていくと、あーこの場面こうだったよねとか、この選手は何がすごかったのかとか、どの何が成長したからこれだけの成績を残せたのかとか、このプレーの裏側にはどんなことがあったのかっていうのをちょっと柴原さんとともに深掘りしてお伝えしていきたいと思っております。でその名場面の投票というものは今ウェブ上で行っておりますので、今シーズンの輝いた場面16シーンを開幕からクライマックスシリーズまで選んでいますので、ぜひ投票なども皆さんにしていただきたいなと思っております。そして 乾杯には、ね、MLB カフェですから2時間飲み放題の、素晴らしいプランとなっていますけども、その乾杯にはホークス選手も登場する予定となっております。ホークスの選手が生で乾杯とね、こうね言ってくれるわけですよ。なかなかない経験ですよ。でハリーホークも来ますよ。でさらにオープン戦チケットなどがもらえたり、あとは直筆のサインボール系ももらえるなんていうね、お楽しみ抽選会もあるようですから、ぜひこちら来ていただきたいなと思います。リスナーの皆様にも来ていただきたい。イカの塩辛さん、ファンフェス長男の九州大会と被ったので行けなくなりました。涙、寂しい。いらっしゃれないですか。寂しいですね。あ、でもね、安心してください。おそらくこのイベントの模様は後日ホークスプラスでも放送など予定していますので、そこでね確認いただくこともできますんで、ぜひチェックいただきたいと思います。でチケットの方が、このイベントのアフターパーティーのチケットはすでにホークスのホームページまたはいいぞ福岡のホームページで、ご購入いただくことができます。まあ、チケット代としては6500円ですが、それ以上の内容であり充実したプレゼントお土産ともなっていますので、ご検討いただきたいなと思います。ですでにホークスから今日連絡がありましてね、結構チケット売れてるみたいなんですよね。正直初めてのイベントだしね、テレキューとラブ FM って決してそこまで大きな団体じゃないじゃないですかね。 KBC さんとか TNC さんとか FBS さんとかの方が大きかったりするし、ラテ県営でもないし、どうなのかなって思ったんですけど、まずまずの、こう売り上げといいますか、はい、いい形で今出足好調と言っていいと思いますんでね、なくなり次第、完売となってしまいますので。あ、鳥越犬さん、おー結構いい値段。そうなんですよ、まずまずの値段はしますが、人を誘うのは厳しそうなので行くなら一人かなということで。あー、そうなんですよ。でもね、絶対それ以上の価値はありますし、選手来ますし、我々もいます。岡田桃佳アナウンサーもいます。木戸優雅アナウンサーもいます。さらにラブ FM の DJ のルーさんもいますし、あとはハリーホーク来るでしょ、2時間飲み放題でしょ、うん。で柴原ひろしさんの生解説、どうなんだろう、写真とかも対応してくれるのかな、柴原さんも、なったりするんでね、ちょっといい値段はしますけども、もしファンフェスの後みんなでこう今シーズンをね、振り返るようなイベントにもなりますんで、優勝をね、色褪せないものをこう振り返りながら2024年をね、噛みしめたいなと思いますんで、ぜひご来場皆さんお待ちしております。でそのラブ FM さんとのコラボなんですけども、月に1回この、毎週第1第2金曜日かなの午前10時からコラボで生放送もしていますので、今度は私がラブ FM の方にお邪魔しまして、11月8日朝10時から、コーナーに出演します。その名もラブラブホークスという名前になっております。日本一、ホークス愛があるテレキューのアナウンサーがラブ FM で喋るホークスコーナー、ラブラブホークスというものを展開しておりますので、ぜひこちらもチェックいただきたいと思います。フレームツージーさんは、お仕事で宮崎の女子プロゴルフ取材で行けないですということですね。まあゴルフの方もだいぶ佳境になってきましたね。この日はどうですか、宮崎の最終戦ですかね、女子ゴルフのあったりしますからね、もしかしたら別の大会かもしれませんが。そうなんですよ、アフタートークね、イカの塩辛さん、アフターパーティーか、アフターパーティー、ファンフェスティバル2024アフターパーティーというものが正式な、名前になります。そしてトーモさん、選手の乾杯コールいいな、勢いでビールかけになったりして、あーそうですね、もう周東選手のようにね、発声で乾杯っつって一気に泡がね会場中に吹きこぼれるかもしれませんね、巻き散るかもしれませんけどね。そうなったら MLB カフェさんに怒られるかもしれませんが、盛り上がることは間違いないかと思いますしね、なかなかこう一緒の場でこう選手と飲み食いするっていうのはレアな 経験、貴重な経験だったりもしますんで、ぜひチェックいただきたいと思います。さあ、というわけで2週連続にわたってお伝えしていました日本シリーズの裏、今回はゴルフの思い出と、そして骨が喉に詰まりまして、日赤病院にお世話になったという日本シリーズの裏に起きた小さな出来事を実況でお届けいたしました。3連休も終わります。明日から通常のお仕事など始まる方も多いのではないでしょうかね。ちょっとホークスの日本一にならなかったショックというものをね、吹き飛ばして、明日は皆さん KBC ラジオ聞きましょう。漫談が待ってますよ。ブルーリバーさんの漫談が明日は午後6時から2週間ぶりに、ありますからね、要チェックですよ。ホークス大好き芸人のブルーリバーさんがどんなテンションでこうラジオに入っていくのか、で最後はね、こう明るくフィナーレを迎えて、また X のね、ハッシュタグがすごい上位に来るんでしょうね。楽しみがまた待ってますから、一つ一つ切り替えていきましょう。で、秋季キャンプの方も始まっていきますが、今回は木戸優雅アナウンサーなども取材に宮崎に行く予定となっておりますので、そういったところもまた後日お話ししていけたらなと思っております。遅い時間にはなりましたけども、今日もご参加いただいてありがとうございます。どうでしょう、これトーモさん、配信毎週やっちゃいましょうよ。神山アナの初登場楽しみにしていますと。おー、そうなんですよ。どうしようかなっていうのは正直思ってるんですよ。皆さんにもちょっと聞こうと思ったんですけどね、え、毎週やっていきたいという声もいただいております。あ、そして鳥越ユニさんは、明日は残業せず退社して漫談をリアルタイムで聞きたい。おー、素晴らしい。リアルタイムが一番面白いですもんね。4時間聞いちゃいますか。1日の6分の1ですよ。4時間ってすごいですよね。オールナイトニッポンの一部でも2時間なのに、すごいですよね。4時間ってなかなかのロングトークですよ。でもそれも感じさせないあのお二人もすごいですけどね。え、明日は漫談、ブルーリバーの漫談がありますからね。で、あとはこの配信についてですね、もうちょっと定期的にやった方がいいのかな、それともなんか今現状番組名もなく勝手に配信を使ってやってるんですけど、何かこうつけた方がいいのかな、それともこう定時化した方がいいのかな、などちょっといろいろご参考に意見をいただけたらと思います。フレームツージーさんは、私と同郷の山崎アナの声も聞きたいですと。山崎ね、今ニュースのメインキャスターで頑張ってますけど、そうね、朗読番組は以前してましたが、また山崎もコラボしたいですね。なんかちょっと考えてみます。結局今日も30分近く喋ってますんで、あっという間、まとまりのない会話にお付き合いいただいてありがとうございます。で、音質っていうのはどうなんですかね。今マイクも何もつけずにこうスマホに向かって喋ってるんですけど、音質は他のラジオにしたらもっといい音もするじゃないですか。周りの雑音が全く入ってこなくて、まあラジオのね、ポッドキャストで聞くと音質がいいところはいいなーなんてすごい思うし、まあ問題はないんでしょうけど、どうなんだろうなと思ったりもします。より良くするのか、それともどうしていくのか、ここはちょっと考えていきたいなと思いますよ。あ、イカの塩辛さんも大丈夫ですよ、ちゃんと聞けます。鳥子犬さん、全然問題ないですよと。おお、そうなんだ。ではもういいんですね、問題ないですよね、これね。これでいきますよ、このスタイルでいきますよ。で、なかなかこれまで各番組がほぼ毎日のようにいろんな番組をこのテレキューラジオでも放送してきてね、この3月末をもって定期配信というものは終了になったんですけど、まあ、その中でもね、地上波では喋ることができなかったり、フリートークをする、そしてこのリスナーの皆さんと交流する場っていうのは貴重なんで、続けていきたいと思ってますんで、また配信前にはぜひ、X の方に投稿しますので、チェックいただきたいと思います。というわけで皆さん、今週もご参加いただいてありがとうございます。来週もやりましょう、来週もやりましょう。 もっといい話持ってきます。前向きな話明るくなる話がしたいですね。さらにタイトルもちょっと考えてみようかな。こうした大きなものの裏を喋り続けるというスタイルはなんか続けたいと思いますんで、名前をね冠タイトルに入れるかっていうのはねちょっと抵抗もあるんですが、でもそれが良さでもあるよね。ちょっと考えてみます。さあ皆さん、3連休も終わりました。明日からも頑張っていきましょう。明日は漫談、そして鳥越論もありますよ。夕方はテレキューニュースプラス、ぜひご覧ください。今週もありがとうございました。ここまでのお相手、テレキューアナウンサーの桜井ジョージでした。皆さん良い3連休最後の夜を。